ちゃう。でも分かる、この感じ、議論が相手を説得、
はい、
さっき直哉さんが言ってくれたのはさ、一つのテーマに対してそれぞれの個人の考えを持つことまで言ったじゃない、うん、けどさ、はい、でも議論ってのはそれをラリーを繰り返すことじゃん。
はい、そうですね。
でさ、この感じ分かる、つまりお互いが設定した最初の何かを手に入れたわけじゃん。だって手に入ってるじゃん、その時点で。
はい、
じゃなくて、うん、まあ、それからスタートだけど、それをお互いに差し出し合うことで全く違うところに行くんだよ、
はい、うん、
この感じわかる。
そう、経験したことあるのか、ちょっと今。
いや、そうなんでしょ、そうなんだよね、はい、でも僕とディスカッションすると、うん、それが垣間見える瞬間があるんだよ、きっと。で、はい、面接の時は極度に緊張するんだと思うんだよ、この話で。だけど僕がある意味パフォーマティブにも議論に乗ってあげるから、パパパパが何回か始まるんだよ、階段の上り方が、
はい、
でその先に一歩行きかけると、うわ、これこの先行くと怖いなって場所がやってくる、
はい、
怖いなっていうのは、はい、想像しなかったことを推測したりとか、うん、ありえない状況の角度を開くってことだから、
はい、
これひょっとするとこれ考えていくと死ぬのかなとか、うん、人間が生きてる意味って何だろうかなとか、すげえ難しい質問がかなり早い段階でやってくるんだよね。その扉がパーカって開いちゃう、
はい、
そうするとうわ俺ここまでいけないかもって思うやつが出てくるんよ、
うん、
でもそれを普段から言ってるやつらがいる。それが芸術家なんよ。芸術家はまさに何を作るべきかを問い直し続けるから、常にその向こう側への扉がパカって開いてんの、
は
い、てかそれ開かない限りやってこないから、
はい、
何かが、もう何かとしか言いようがないのこれは、
うん、
でこれさマジすげえなと思って、最近さ、だから僕がちょっと会社の仕事手伝ってほしいと思ってて、僕が自分の会社を作る前の会社にいた時に、僕がすげえ一番すげえと思ってた女性の方、僕より10歳上の女性の方がいて、その方をどうしても僕が手伝ってほしいから会いに行って2人で喋って、怒るんだよね、パパパパパパパッつって、
はい、
でもう2人お互い分かってる、お互いが僕らが始めると速度が上がりすぎる、正直、はい、ギアが回りすぎて、うん、ものすごい速度になる、正直、はい、ガストで2人で喋ってたんだけど、四谷三丁目のガストで、はい、3時間ぶっ通して喋ってっからね、
うん、
でもなんていうか苦じゃないよ、まあ、はい、若干2人はだから ADHD 的なね、的なって僕あえて言うよ、うん、ADHD だってそれで苦しんでる方もいるから、 ADHD 的にちょっとやっぱり空気が読めなくなりながら突っ込む瞬間はあるからね、うん、
はい、
でもパパパパパパパッつって上がっていく。でもそれでは、はい、まあ、彼女、まあ、名前出さない方がいいから言う、名前は出さないであえて言うけど、でも彼女がさ、なんか僕のこの感覚わかるかなみたいなこと言うときにね、いやすげえわかるみたいな、私っつって、はい、普段ね人と喋るときこういうことしてんだっつったのが、思ったのが、喋、はい、ってんじゃん、
はい、
視点どこに置いてるかって話し始めて、
はい、
話してる相手がいるでしょっつって、話してる相手がいるんだけど、その相手とぼんやり私にはその相手のイメージみたいなものがあって、後ろの方にぼんやり、そのぼんやり置いてるイメージと実際に物理的に存在してるその間の、あ、ちょうどその間に視線を置いてるんだって言ったの彼女は。でそうすると降ってくるっつったんよ、
はあ、
そうだから例えば僕と喋ってると僕がいるんだけど、僕のというものをイメージしてる何かがもう一個別の場所にいて、
はい、
物理的にいる僕と、まあ、N さんって呼ぶか、 N さんが思ってるイメージの中間点に視線を置くと何かが降ってくるって言ったんよ。それを僕との議論の時には頻繁にでもそれが降ってくる確率が上がるって言ってて、はい、めちゃくちゃ僕それ言われた時分かっ、なんていうかめちゃくちゃ同じこと言ってんじゃんみたいな、
うん、
本当に。で僕はそれ召喚するっていう言葉使うんだけど、マジで召喚してるの、
はい、
何かを、
はい、
何かってしか言いようがないんだけどね、はい、それは。で師匠もね同じことを言ってるんだよな、はい、師匠はある時期からてか天然知能って本書いた後に、
はい、
やってくるって本書いてるんよ彼は、
はい、
でやってくるって本の後に創造性はどこからやってくるかって本書いてるんよ、
はい、
もう全く同じで、この前話してても全く同じこと言ってるやんと思って、
うん、
もう本当にその感じなんで、やってくんのよ。でその師匠はまさに芸術の話をしてて、
はい、
本当に軍司さん、軍司ペキュリキョさんは外部に開くってことをずっと言うんだけど、うん、でもそれが本当に分かってるやつがいなくてねってことをいつも嘆くと、
はい、
でも僕はさ、もう超分かるからさ、分かるし、はい、僕自身もそういう研究をしているの で、
うん、
でそれがまさに AI に心がどうもたらされるかってことを問うのが僕の問いでもあるからさ、
うん、
それをやってるんだよね。でもこのやってくるっていうのはね、
はい、
軍司さんの言葉で言うと積極的に待つしかないんだよね。わかる？この難しさ、
はい、
いい？受動的に待つんじゃないよ。ただだけど、ただ待つってことを積極的に行うのよ、
はい、
でもそうしないとこれがやってくるか召喚されないんだよな。
うん、
ある意味矛盾した態度なのよ。待つって行為は極めて受動的なことなのに、受動的な待つじゃなくて積極的に待つっていうことをするの。でもそれを映画監督とかやってるっていう話、この前師匠にしたよ。濱口竜介がさ、はい、例の本で、はい、あの、はい、映画の作り方について彼が書いてる、うん、はいはい、演出の話書いてる中でさ、
はい、
似たようなこと書いてんだよね。で僕も同じようなこと考えてて、はい、で濱口竜介の話で出てこないんだけど、僕最近こういうこと考えてて、
はい、
あのさ、神保町でシナリオ本買うっていうじゃない。で僕でも実はあれ、はい、シナリオ本を何を探してるかっていうとね、映画監督が書く絵コンテが手に入るものとのシナリオを探してんの、
はい、
つまりさ、映画ってプロットシナリオ書くじゃん。次に作成、はい、創作の作業としては絵コンテ書くんだよ監督は、
うんうん、
こういうカットがこうなってくっていうシナリオがあって絵コンテがある。でその絵コンテをもとに実際に撮影するんだけど、
はい、
実際シナリオと絵コンテと撮影、この3つを見比べるときに、シナリオって明らかに情報少ないんだよ。だってセリフとちょっとしたとがき、はい、こういうシーンでこう少ないよ文字、
はい、
明らかに少ない。実際僕が持ってるシナリオ本のシナリオはもう言葉だけだもん。でそこに絵コンテってものが入る。カメラがこういうところからこう映すとか入ってる、はい、絵コンテ、これはかなり完成図に近いよなって感じはするよ、
うん、
でもその絵コンテから実際に撮られた映画見てみてくださいと。ここの比較がさ、まさに映画のミラクルだよね。全く絵コンテと違うことが行われるんだよ、この撮影の時に。しかもそれは撮影上の物理的制約がゆえに起こるミラクルとかがあるのよ。で僕は濱口竜介の本の中でそれがあるのがドライブマイカーで、川べりのシーンで、
はい、
と西島秀俊が川に近いで、ちょっとこう段々の階段になってるシーンなんだよね、
うん、
階段状になって川目に近づいていくのを横から撮ってるカットがあって、
はい、
階段の下に立ってるのが西島秀俊、はい、そして階段のところに座って腰を下ろして西島秀俊と同じ目線で座ってるのが三浦透子、はい、でもこの構図、一人が立っててこの目線、一人が座ってこの目線で、その目線の高さが揃ってるっていうのは、すごいって話を三宅翔がするっていうのがあるんだけど、これってこの角度から撮ろうって決めてたのって聞くと、濱口竜介がいや全然決めてなかったっていうの。最初絵コンテの時点ではゆっくり2人が歩いていくシークエンスを撮ろうと思ってたと、
はい、
してそれは階段のところに三浦透子が歩き、その低いところに西島秀俊が歩くから、うん、なんとなくそういう感じになる場合なるかなぐらいに思ってたと。だけど、
はい、
その撮影のロケする場所はその時間その角度しか撮っちゃダメっていう制約が撮影をするときに起こったわけ、
はい、
カメラを動かせられないと、
うん、
別のものが映り込んじゃうのは NG だって話になって、カメラここに置くしかないだったっつうのよ、はい、でもそれゆえに実はその横から撮るっていうカットができたって書いてあるんだよ、
うん、
でもそれマジカルが来てるんだよね、マジで、
はい、
本当にマジカルがその撮影現場の物理的制約によって偶然にもそのカットが成立してて、でもそこは本当に余韻を持ったシーンなのよ、
はい、そのシーンはなんか偶然によって召喚されて誰かの意図が入ってる
んですね。いやだからそこなんだよ、
はい、
そこなんだよ。でもこれは明らかに偶然の要素があるよね、
うん、
だけど、はい、その2人の目線が揃うってこと自体は設計図の中にはあったんだよ。
あ
でも、
はい、
そのカメラの角度をでも歩いてるシークエンスで撮ったらその奇跡の絵にはならなかったんだよ、
うん、
横から撮るっ ていう、その技術的というか現場の物理的制約ゆえに2人の視線が同じ高さになってるってことを強調する絵になったんだよ、初めて、
はい、
これはもう本当にやってきたんだよ、それが、うん、そうとしか言いようがない、
はい、
意図みたいなものってか待ち構えてただけ、どっちかというと浜口竜介が、うん、本当に積極的に待ってたんよ、そういうミラクルが起こるような奇跡を信じて絵コンテは書いたと思うよ、はい、考えうる限りけど、はい、絵コンテの時点ではそこまで自分の中でやってきてなかったんだよ、
うん、
でも撮影現場でやってきたのよ。僕は最近ひたすら言ってる大西茂さんの写真も一緒よ、はい、長い露光沢とか長い焼き付けをするって、なんでそんなことするかっていうと、まさに外部がやってくる瞬間をできるだけ広くしてるんよ、
はい、
本当にそうなの、それ以外言いようがないのよ、
うん、
やってくることを待ってんの、とにかく、
はい、
でもその装置として大西茂とか分かってんのよ、長く露光沢とか焼き付けの時間をこうすることで、うん、はい、自分が何か待ってることがそこに入ってくる。で、僕はだから大西茂の絵を写真で映画やってるっつったんよ、
はい、
うん、写真で待ってたんよ、こいつは写真で積極的に待ってるから映画をやってると思ったわけ、
うん、
うん、本当にこの外部っていうのはね、はい、郡司さんからね、この前飯食った後メール来てね、
はい、
外部っていうのは想定できる格好好きの外部じゃないと、
はい、
本当に伺い知れない何かであるっていうんだよね、うん、彼は本当にそう、はい、伺い知れない他者に思いを馳せるんだと、
はい、
なんか分かりやすい格好好きの他者っていうのは医者でしかないっつうんだよね、うん、師匠は本当にメールにそう書いてんの、
はい、
もう超共感するし、その通りでしかない、うん、時間だ、次のチャプターです、
はい。